四季雑感、富田林市長、多田俊樹。平成最後の夏を迎え、時代が移り変わることを強く感じる時期となりました。私たちの身の回りにもスマホに始まり、AI や IR など、瞬時に理解しにくい言葉が数多く見受けられます。そのような中、新しい時代に向かって一歩一歩進んでいるのが現在の状況だと思います。一方、地方自治体はその多くが人口減少、少子高齢化の流れの中で何とか打開策をと様々な施策に取り組んでいます。本市の場合は、子育てするなら富田林をキャッチフレーズに各種施策を展開してきましたが、この度、民間研究機関が発表した自治体子育てランキングによりますと、本市は関西圏で第9位、府内で第3位にランク入りしました。その基準となったものは、住人の評価、幼稚園や保育所のキャパシティ面、子ども1人当たりの子育て関連予算の3つの観点で、子育てのしやすさを点数化し、総合ランキングが作成されたものです。このような高い評価をいただくことは大きな喜びであると同時に、一層子育て支援を充実させ、子育て世代に安心感を高めていただけるよう努めていきたいと思います。また、昨年の広報7月号でも触れましたが、セカンドライフを送りたい街ランキングでも、関西圏で第2位にランク入りしたことを改めて報告させていただきます。福祉、老人医療、一部負担金相当額等一部助成医療証が変わります。現在、老人医療医療証青色をお持ちの人は、7月31日火曜日で有効期限が切れます。4月の制度変更により、重度障害者医療に該当する人には、6月に重度障害者医療医療証交付申請書を送付しています。申請された人には、重度障害者医療医療証緑色を7月下旬頃に郵送しますので、8月1日水曜日より同医療証をお使いください。なお、次の1から5のいずれかに該当する人で、一度も申請していない人は申請の手続きをしてください。1、身体障害者手帳1級、2級を持っている人。2、療育手帳 A を持っている人。3. 身体障害者手帳3級から6級と療育手帳 B1 の両方を持っている人。4. 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人。5. 重度の難病患者で障害年金1級または特別児童扶養手当1級該当者。申し込み、健康保険証、印鑑、1から5を証明する手帳などを持参し、福祉医療課または金剛連絡所へ、代理人でも申し込みできます。経過措置で老人医療医療証をお持ちの人は更新手続きを。現在、経過措置で老人医療医療証をお持ちの人で、引き続き該当する人には新しい医療証黄色を7月下旬頃に送付しますので、8月1日水曜日より新しい医療証をお使いください。経過措置の期間中、平成33年3月31日水曜日までは、府保健所または障害福祉課で受給者証の更新の手続きを有効期限内にする必要があります。更新手続きを忘れると、受給者の資格を喪失します。 新しい受給者証がお手元に届きましたら、福祉医療課または金剛連絡所で老人医療医療証の更新手続きをしてください。代理人でも手続きできます。対象者など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、福祉医療課内線163-164。国民年金。国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除制度のご利用を。経済的な理由などで、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると、保険料の一部、全額の納付が免除または猶予されることがあります。なお、平成28年7月より、納付猶予制度の対象者が30歳未満から50歳未満に拡大されました。ただし、28年6月以前の期間は、引き続き30歳未満であった期間が納付猶予制度の対象となります。免除などの期間、申請月の2年1ヶ月前から翌年6月まで、保険料全額免除または納付猶予、一部納付は除くを承認された人が、申請時に翌年度以降も申請することをあらかじめ希望された場合、翌年度以降は改めて申請しなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査します。離職などにより承認された人は、毎年申請が必要です。受給資格、免除、納付猶予をされた期間は、年金を受けるための受給資格期間に算入されます。一部免除の場合は、決定された額を納付しなければ未納期間となります。申請に必要なもの、年金手帳、印鑑、失業された人は失業を確認できる雇用保険受給資格者証や雇用保険非保険者離職票など公的機関の証明書などが必要です。問い合わせ、天王寺年金事務所、電話 06-6772-7531、保険年金課、内線 153-154、
後期高齢者医療に関するお知らせ。後期高齢者医療非保険者証が変わります。8月より、後期高齢者医療非保険者証が水色に変わります。新しい非保険者証は7月中に送付します。有効期限は平成31年。7月31日水曜日までの1年間です。保険医療機関などでの自己負担割合。自己負担割合は、毎年8月1日現在で、当該年度の4月から7月までは前年度の地方税法上の各種所得控除後の所得、課税標準額により定期判定します。医療機関での自己負担割合は、一般の人は1割、現役並み所得者は3割となります。ただし、現役並み所得者として3割負担と判定された場合でも、次の要件に該当するときは、福祉医療課に申請、基準収入額適用申請することで、申請の翌月から、1割負担に変更することができます。同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者本人の収入額が383万円未満のとき、同一世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき、同一世帯に被保険者が1人で、かつ70歳以上、75歳未満の人がいる場合、 被保険者本人の収入額が383万円以上で、被保険者本人および70歳以上75歳未満の人の収入の合計額が520万円未満の時、後期高齢者医療制度保険料の決定。平成30年度の後期高齢者医療制度保険料の決定、本算定に伴い、被保険者の皆さんに、保険料額決定通知書及び納入通知書を7月中に送付します。保険料の納入方法は、年金からの天引きで納める特別徴収と、市から送付する納付書や口座振替などで納める普通徴収の2通りに分かれます。なお、特別徴収を口座振替に変更することもできます。希望される人はお問い合わせください。また、納付方法をすでに口座振替にされている人でも、特別徴収となる場合があります。引き続き口座振替を希望される場合は、納付方法変更申出書の提出が必要です。7月27日金曜日までに提出いただくと、10月支給分の年金から適用されます。後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証と、後期高齢者医療限度額適用認定証の交付。後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証、減額認定証は、保健医療機関などの窓口で提示すると、医療費、入院時食事代の負担が軽減されるもので、住民税非課税世帯に属する被保険者が対象です。引き続き対象となる人には、8月1日水曜日より有効の減額認定証を7月中に送付します。また、平成30年8月より、現役並み所得者で住民税課税所得が145万円以上690万円未満の人は、後期高齢者医療限度額適用認定証の交付対象となります。申請方法など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、福祉医療課、内線158-159。国民健康保険に関するお知らせ。限度額適用認定証などの申請を。国民健康保険に加入している70歳未満の人及び70歳以上75歳未満の現役並み所得者で住民税課税所得が145万円以上690万円未満の人が、入院や外来診療などで医療機関を利用し、窓口での医療費の支払い額が自己負担限度額を超えた場合、限度額適用認定証を提示することで、窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。必要な人は交付申請をしてください。また、市民税非課税世帯に属する人には、窓口での高額な医療費の支払い額が自己負担限度額までとなるとともに、入院時の食事代の一部負担、標準負担額が減額される、限度額適用、標準負担額減額認定証を交付しますので、必要な人は申請してください。すでに限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証をお持ちの人も、有効期限が7月31日火曜日となっていますので、更新が必要です。申請に必要なもの。国民健康保険証。高齢受給者証。70歳以上、75歳未満の人。入院時の領収書。 平成29年8月以降の入院日数が90日を超えている人、全住所地の市区町村が発行する世帯全員の平成30年度の所得証明書、30年1月2日以後に本市に転入した人、申し込み、保険年金課、内線150-151、または金剛連絡所へ。国民健康保険、後期高齢者医療、共通。8月診療分から70歳以上の人の高額療養費の自己負担限度額が変わります。医療機関に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として支給されます。8月より70歳以上の国民健康保険加入者と後期高齢者医療加入者の自己負担限度額、月額が次の通り変更になります。自己負担限度額、月額。現役並み所得者で、住民税課税所得690万円以上の場合、7月まで、1、外来、個人単位、57,600円、2. 外来プラス入院、世帯単位、81,000円プラス、括弧、医療費マイナス267,000円、括弧閉じ、かける1%。過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額は、44,400円。8月から、1. 外来 2. 外来プラス入院とも252,600円プラス括弧医療費マイナス842,000円括弧閉じかける1%。過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額は144,100円。現役並み所得者で、住民税課税所得380万円以上の場合、7月まで、1、外来、57,600円、2、外来プラス入院、81,000円プラス、括弧、医療費マイナス267,000円、括弧閉じ、かける1%。過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額は44,400円。8月から1、外来、2、外来プラス入院とも167,400円プラス、括弧、医療費マイナス558,000円、括弧閉じ、かける 1%。 過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額は93,000円。現役並み所得者で住民税課税所得145万円以上の場合、7月まで、1、外来、57,600円、2、外来プラス入院、81,000円プラス、括弧医療費マイナス267,000円、括弧閉じ、かける 1%。 過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額は44,400円。8月から、1、外来、2、外来プラス入院とも81,000円プラス、括弧医療費マイナス267,000円、括弧閉じ、かける 1%。 過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額は 44,400円。一般の場合、7月まで。1、外来、14,000円。年間上限額は144,000円。2、外来プラス入院、57,600円。過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額は44,400円。8月から、1、外来、18,000円。年間上限額は144,000円。2、外来プラス入院、57,600円。過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額は44,400円。住民税非課税世帯、低所得2の場合、7月まで。1、外来、8,000円。2、外来プラス入院、24,600円。8月から、変更なし。住民税非課税世帯、低所得1の場合、7月まで。1、外来、8,000円。2、外来プラス入院、15,000円。8月から変更なし。問い合わせ。国民健康保険については、保険年金課、内線150-151。後期高齢者医療については、福祉医療課、内線158-159。介護保険に関するお知らせ。平成30年度介護保険料決定通知書を送付します。平成30年度の介護保険料を29年中の所得と世帯の住民税課税状況をもとに決定しましたので、65歳以上の人、第1号被保険者に介護保険料決定公正通知書兼特別徴収開始通知書を7月中旬までに送付します。なお、介護保険料は3年に一度見直しされることになっており、これにより30年度より介護保険料額が変わりました。同通知書には30年度の年間保険料額を記載しています。今回決定した年間保険料額から、4月に仮決定した保険料額、普通徴収の人は4月から6月分、特別徴収の人は4月分、6月分、8月分を差し引いた額を残りの納付月に納めていただきます。市から送付する納付書で納付する普通徴収の人は、取扱金融機関、コンビニエンスストア、MMK 設置店または市役所で納入期限内に納めてください。特別徴収の人は保険料を年金からの天引きにより納めていただきます。介護保険料の減免制度。次のいずれかの要件を満たす人は申請により保険料が減免されます。天災や火災で著しい被害を受けた人、主たる生計維持者の予定外の失業などにより収入が著しく減少した人、住民税非課税の人で生活保護法に規定する要保護者で生活保護を受けていない人、住民税非課税の人で預貯金などがあるために生活保護法に規定する要保護者とならない人のうち、預貯金などの世帯合計額が350万円以下の人。問い合わせ、高齢介護課、内線175-176。介護保険施設に入所する人へ、ショートステイ含む。 介護保険施設、特別養護老人ホーム、介護老人保険施設、介護医療院、介護療養型医療施設への入所・入院・ショートステイにかかる食事代、居住費、滞在費は保険給付の対象外ですが、所得状況によっては負担の軽減・補足給付を受けることができます。介護保険施設を利用する予定があり、要件に該当する人は、高齢介護課へ申請してください。更新対象者には、6月中に申請書を送付しています。対象者、住民税非課税世帯に属し、次の要件をすべて満たす人、本人及び配偶者の預貯金などが単身で、1000万円以下、夫婦で2000万円以下である人、配偶者が住民税非課税の人、持ち物、印鑑、預貯金などが確認できる預貯金通帳などの写し、配偶者分も含む。適用開始日は申請月の初日からとなります。非課税年金、遺族年金や障害年金なども収入として勘案されます。問い合わせ、高齢介護課、内線177-179。介護保険サービス利用時の利用者負担割合が見直されます。8月1日水曜日より、介護保険制度の持続可能性を高めるため、利用者負担割合が見直され、負担割合2割の人のうち、特に所得の高い人の負担割合が3割になります。要介護認定を受けている第1号被保険者の利用者負担割合、本人の合計所得金額が160万円未満、1割、本人の合計所得金額が160万円以上、同一世帯の第1号被保険者の年金収入プラスその他合計所得金額が単身で280万円未満、または2人以上で346万円未満の場合1割、それ以外の場合2割、本人の合計所得金額が220万円以上、同一世帯の第1号被保険者の年金収入プラスその他合計所得金額が単身で340万円未満、年金収入のみの場合は344万円未満、または2人以上で463万円未満の場合2割、それ以外の場合3割。ただし、1ヶ月の利用者負担には上限額が設けられています。詳しくはお問い合わせください。介護保険負担割合証を送付します。現在、介護保険負担割合証をお持ちの人は、7月31日火曜日で有効期限が切れます。引き続き、要介護等の認定を受けている人に、新しい介護保険負担割合証を7月中に送付しますので、8月1日水曜日以降に介護保険サービスをご利用になる場合は、利用している介護サービス事業所などに、介護保険被保険者証と一緒に提示してください。問い合わせ、高齢介護課、内線177-179。街角トピックス。写真とともに見る5月から6月の出来事。みんなで力を合わせた運動会。6月2日3日、市立小学校で運動会が開催されました。抜けるような青空の下、児童らは徒競走や大玉転がし、棒取り合戦など、さまざまな競技に元気いっぱい全力で臨んでいました。また、 団体演技ではこの日のために積み重ねた練習の成果を見事に発揮、次々とポーズを決めるごとに保護者らからは大きな拍手と歓声が送られました。復興に思いを寄せて、6月上旬、市内各所で東日本大震災の津波の被害を受けながらも稲穂をつけた奇跡の復興米の田植えが実施されました。6月7日には龍泉地区の水田で東条小学校の5年生25人が JA 大阪南青少年部職員の指導を受け田植えに挑戦しました。裸足になった児童らは初めこそ恐る恐る水田に足を入れていましたが、慣れると泥んこになるのも構わずに次々と苗を植え付けていました。風薫る新緑の公園をめぐる。5月20日、寺池台小学校をスタート・ゴール地点に、ライフチャレンジ・ザ・ウォークが開催されました。当日は晴天にも恵まれ、多くの家族連れや友達同士などが参加し、コース途中に設置されたチェックポイントで、ゲームやクイズにチャレンジしながら、新緑の西郡公園内をそれぞれのペースで巡っていました。